次に7番宮忠議員、7番宮議員。
私は大雪の対応と今後の対策についてということでございます。今年につきましては、昭和61年以来の大雪となり、町としては、2月7日には積雪が100センチを超えて、町の 大雪警戒本部が設置されました。町民に呼びかけるとともに、役場、職員、また建設業者、また管理の方が非常に日夜、渡りまして一生懸命対応していただいたということにつきましては非常に感謝いたしたいと思います。しかしながら連日の降雪により予想外だったわけでございまして、除雪機械、オペレーターの不足もあり除雪が間に合わないというふうな事態も実際ありましたし、私もかなり困ったこともあります。例えばその他に県道ですね、また国道とか県道につきましても、例えば荻野城保育園がございますが、柏崎よりから大体100メーターちょっと、それから、出雲崎駅前方面に約200メーターくらい、実は、車が1台がやっと通れるというふうな状態で、軽自動車もすれ違わないというふうな事態が何日も続いたわけでございます。そんなことで県の方に依頼しまして、なんとか、ロータリー除雪車で、お願いできないかというふうなことで、与板の方のなんかロータリーだとちょっと能力不足だというようなことをちょっと聞きましたけれども、小千谷の方にあった、ロータリー車をこちらへ移動してもらいまして、やってもらったのが、2月の、10日で、ございます。そんなことでやっと、普通車もすれ違いできるというふうな状態になったわけですが、県につきましてもね、ここまで来たわけですので、町道については、距離数もありますので大変だと思うんですが、これが今回はですね、昭和61年以来の31、2年ぶりだということですが、町から示されましたデータを見ますと、その後3、4年また大雪がずっと続いているんですよね。だからそういうことがないようにと願うんですが、場合によってはまた3、4年、また今年か、また以上の雪が降らないとも限らないというようなことでございますので、今後はですね、町の方はどういうふうに今後、対応を考えているか。この前、全員協議会でもお話ありましたが、その後またいろいろ日数も経っておりますので、状況もいろいろ変わっております。今日のですね、新潟日報を見ますと、三条市、また燕市等 ですね、議会等でもいろいろこの大雪対策について、議論があったというふうになってますので、ぜひですね、他の町村よりもやっぱ出雲崎はとにかく他に負けないような体制が取れるというようなことで、お願いしたいなと思っております。そんなことで、1番目ですね、この除雪も車両の体制ですね、そういうふうな体制がどの程度、来シーズンに向かって大丈夫なのか、また、オペレーターですね、そういった等、またちょっとこの前の全庁とダブると思いますが、またその件、少し、聞かせていただきたいと思います。
町長。
宮城議員さんのご質問にお答えいたしますが、まずですね、今年の除雪車両の整備状況、稼働体制についてのお尋ねでございますので、お答えをしたいと思っております。先般の全協会でもお伝えをしましたが、今宮城議員さんからですね、お話がございましたように、本庁の今年の積雪は32年ぶりのですね、1メートル超えです。最大1メートル32を記録する大雪となりですね、除雪車の指導も40回を数えたというところでございます。除雪体制でございますが、町道や学校、公共施設、あるいはですね、駐車場などの除雪を行う大型の除雪ドーザーが10台あります。内訳は8台が町の所有で、2台がですね、町内の建設業者が所有しているというところでございます。また歩道や狭い通行道路の実力の小型除雪機がですね、2台、これは町が所有しています。ロータリー除雪の作業は町の除雪道路をですね、着脱をいたしまして、ロータリー装置を取り付けて行うものが2台あります。次にこれらの機械のオペレーターの確保ですが、 除雪道座7台と小型鉄車2台は町内の建設業者さんに委託をしておりますが、残りの除雪道座3台は町がですね、当期間だけ臨時職員を雇ってですね、除雪をしてもらっているというのが現状でございます。また除雪の出動場所はですね、建設課の職員が順番で降雪状況を確認をして直接オペレーターに指示を出しています。まあ、1台のですね、除雪道座は約10キロのですね、道路を担当しています。対向車のほとんどないですね、夜の作業で5時間ほど、日中ですと8時間ぐらい時間をかけて1回の除雪を行っています。機械の整備はですね、それぞれの県と購入先にお願いをしておりますが、各社に時間帯使用感が整えています。まあ、ここで申し上げておきますがね、うちもこの豪雪対策本部を設けてですね、私はですね、課長さん以下皆さんにお願い指示をしていることはですね、かつてはですね、今この建設課の職員が夜間ですね、いろんな状況を見守りながら指導指示を出している。私はですね、特に申し上げていることはね、もう何センチ降ったら出すんじゃなくてですね、もう要するにかつてはね、雪は一軍の宿命だというような考え、もう今全然違うんだと、ね、もう何としても住民の安全と安心、足の確保、最優先でやってくれと、お金じゃないんですよ、ね、金を雪を降ったから、要するに住民の皆さんにご迷惑をかけないように、金をかかってもいいから、徹底的にやりなさいと指示を出してるんですよ。この点だけはね、確かにご不便をかけておりますが、町の基本方針としては、かってのような体制ではない。もう何としてもね、町民の皆さんにご迷惑かけてはならない、その辺はしっかりとやりなさいと、金をかかってもいいですということを私は指示するんですから、その点はご理解いただきたいと思っております。次に今後の除雪体制の強化でございますが、町道の二次拡張やですね、住宅団地の整備など除雪延長が増加していますし、除雪道座も20年を超えるですね、古いですね、機械が町の所有ですので、2台業者さんが所有が2台であります。歩道の小型除雪機も含めまして、機械の更新やですね、台数の状況を分かる必要があると考えまして、平成31年度から順次更新ができるよう検討を指示しております。また機械力の強化と合わせまして、オペレーターの確保もですね、重要な課題となっていますので、建設業者さんもです、従業員不足で手一杯の状況にありますので、町でオペレーターをですね、育成確保することを進めてなければならないということで、対応もしていきたいというふうに考えています。
7番、宮城議
員。今と町長の方から、今後の機械体制ですね、そのありましたし、今現在ロータリー車がですね、最後はですね、やっぱり、ロータリー車がですね、今年ほど、ありがたかったかなというのが感じたわけでございますので、その辺もぜひ考えていただきたいなと思っております。それとですね、これにちょっと関連しますけれども、他の調査なんかいろいろ調べましたら、西路町屋さんのですね、役場職員を、こういう研修の除雪の研修に、出しているというふうなこともありますし、またそういったものを考えていただきたいと思います。それとですね、今回私は除雪やった方で聞きましたら、もうここまで雪が降ると今度雪をどこに押つけたらいいかが分からなかったと、こういったのも事前に分かると非常にここなら畑でそこへ雪をやってても大丈夫ですよというふうなんだけど、それにもちょっと分からないままでやったようなこともちょっと聞いてますので、私はですね、前にも一回提案したことがあるんですが、それぞれ、受け持ちの地区というのはもう秋で決まるわけですね。例えば何々建設は、どこどこの地区というふうな形になりますので、そういったまた、町の、直接ですね、臨時で頼む方もありますし、一旦皆様それぞれ慣れていると思うんですが、やっぱり一旦雪が降りますと全く状況が変わるわけです。そんなことで、経費もかかるかと思うんですが、実はできましたらやっぱり雪が降る前にですね、一回担当地区をですね、回って、できれば町職員と一緒にここはぜひちょっと注意しなきゃダメな場所だとか、ここは雪をやっても大丈夫な場所とか、そういうのが分かりましたら事前にですね、ある程度、下見をした 今されていればあるんですが、そういうふうになれば非常にこうスムーズにいくんじゃないかなと。そうするとその後によって例えば雪の時どっか押しこくってどっか壊したとかいうふうなことも多分起きていると思うんですが、そういったのも事前にですね、雪のない時見れば、あ、ここはちょっと気をつけなきゃダメだなというふうなのも分かると思うんで、その辺はぜひですね、ぜひその研修とそれから事前の下見ですね、その辺もちょっと特にこのまま通告してないんですけども、もしそんなことがあればこういうふうに考えているというのがあったらお聞かせ願いたいなと思います。
省庁
まあ、あの宮城源さんのおっしゃる通りですね、まあ、今あの今年のですね豪雪によりまして、あの各地区においてですね、いろいろなご意見なり苦情が出ていないということは十分承知しております。例えばね、ゴミステーション、そういうですねステーションのところに大雪をバッとかぶしたりですね、いろいろなことで非常に苦情が出たり壊れたりですね、いろいろ問題が出ています。ただし私はね、まあ、率直に申し上げますね、あの課長に言うんですよ、オペレーターね、その建設業者を請け負っている委託人ですから、その人たちはやったことによる被害が出ている、これはね建設業者に責任を出しちゃダメですよと、ね、こういう厳しい豪雪の時にね、本当に彼らも皆さんオペレーターも必死でやってるんですよ、夜間もう昼夜健康でやってるんですよ。そういうところにおける事故、そういうものについては町は責任を持ちなさいと、ね、今おっしゃるようにね、確かにこれからね、その職員じゃないですよ、オペレーターですよ、オペレーターの皆さんから各集落の現状をねしっかりとわきまえていただいて、まあ、できたらゴミステーションはここにございます、あの消火栓はここにございます、このところできたらできるだけ雪をかぶせないしてもらいたいという、それをですね検証して、あの事前に確認をする。それに対してなおかつね、あんたこれからの質問でございますがね、あのやっぱり集落もそういうところに大きな雪が来たり、あの捨てる場所があると困るというときには、集落でも責任を持ってここにこういう箇所がありますよということをオペレーターから熟知してもらうような対策をしてもらうから、これ全部町でやるじゃないですか。やっぱり自治体においてもね、そういうその集落 の町民だって責任を持ってやってもらうから、すべてにおんぶを抱くはダメですよ。こんな状態のときね、すべて行政に任せるのはダメ、ね。やっぱり住民からの自らの行動で自主行為をしてもらわなきゃいけない。ね、そういうものについてしっかりそのオペレーターにも指示しますよ。でもこれはその地域やらんかやめない、これ徹底的にこれからね地域の皆さんお願いします。そうですよ、何でもかんでもね行政じゃそういう時代じゃない。もう町としては先ほど申し上げた、お金がかかってもいいから皆さんの安全である確保する、もう全力を挙げていいんですから、あとはね住民の皆さんからも理解しなきゃいけない。そうでしょ、ね、そういう意味でおっしゃるようにね、事前に職員じゃないですよ、オペレーターですよ、オペレーターからどういう箇所にはね、できる、そのためにはそれを表示しますという方向の中でご検討いただいて、まあ、あのご協力いただくということが大事だと思います。
7番、宮城議員。
今ほどですね、町長の方が答弁ありましたので、私もちょっとこの通告文にはちょっと書いていなかったので、ちょっと関連しまして、今、町長さんが言われたように、何もかもですね、これ間違いやりということは無理だと思います。それ私も今後はですね、やっぱり地域とか、個人もどの程度までどういうことができるかということをですね、お互いにやっぱり分断し合って、ここまではまあ行政がやりますと、ここは地域でやってくれと、これは個人でやってくれというふうなことはやると、今本当町長はまさに言われたように、ゴミ箱のですね、もうほとんど埋まってましたし、消防ポンプ小屋もほとんどもうひどかって、私町にお願いして、なんとかその辺呼びかけてくれと、あのまんまだと簡単になんかもう出れないよというふうな状態で、その放送、まあその後連絡して 2,3 日、まあ、ブルも入ってもらいましたけども、その辺もですね、これは例えば消防ポンプ小屋については消防団がやるのか、それとも地域がやるのか、これに誰かがやるんだろうというふうな形だったら、いざという時困るわけなんで、そういったことも実は消防団が、この地区は消防団と、まあ、地域がやるんだと、まあ、例えば自主防災組織というのがありますよね、イコール、まあ、ほとんど集落の、まあ、役員の方が兼ねと思うんですが、そういった方につきましても、私船橋につきましては例えば、ゴミ箱はみんな当番決めてまして、確実にここはのゴミ箱は誰と誰とか、 集会場の入り口は 誰がやりというふうな形でやってますし、こういったことももっと徹底してやるべきだと思うし、それと同時にやはり見えないところはいくら事前に見ても雪が降ればほとんど隠れてしまうんで、ここは特に何々があるから気をつけるというときは、例えばポールを地元で建てるとかいうことは当然これ、地元に呼びかけて、これは地元でできることはもう極力やるというふうな形、それとですね、今回かなり NPO ネットサプライさんが大活躍されたと思うんですよね。まあ、例えば、除雪車の入らない小さな、個人の、ところでもう車も出せないと、年寄りも歩けないというふうな方についてはかなり動員依頼があって、一時はかなりもう間に合わないんじゃないかというふうな話を聞いていますし、例えば今ですね、町の方は、除雪機を貸し出しやってますよね。小型の除雪機を、あれは、一旦終わるとまたすぐ返さなきゃダメだということなんですが、これも一つの今後の検討材料ですが、私は、姉妹町村の柳津町ですね、あそこでは、確かに地区に希望の地区に、もう一シーズン、除雪、小型の除雪機ですね、それを対応制度というのがあって、これをやっているというふうな形なんで、この出雲駅でもですね、本当に雪の多いところは本当に雪多いんで、中にはね、NPO さんが今のところ頑張ってくれてますけど、それだけじゃちょっと対応できないんで、どうしてもゴミ箱のところとか高齢者のとかね、弱者のところについては地元で何とかその機会でやろうやというふうなこともやっぱこれから考えて、やっぱり地元からできるのはやっぱり地元でやってもらうというふうなことを、やっぱりこれ分担ですね、本当に何もかも町に頼るというのはこれやっぱり絶対無理がありますし、そういったことも今後考えていただきたいと思います。それにちょっと関連しまして、もう一つまた私3番目に書いてあったんですが、書いておきましたけれども、例えば2番目ですね、3番目ですね、例えば消火栓とかね、これにつきましてもちょっと関連しますので、こういったのについても場合によっては地元なり消防団が、掘っておくとかいうこともやっぱり考えて、中にはそこまで死んだっていいんだよというふうにもし考えているかは分かりませんけども、その日もですね、やっぱり、ここは地元でやってくれとかいうふうなのを、例えばですね、事前にそういうのをお願いしておくとか、これはお願いしてあるかと思うんですが、それも意外とですね、はっきりしないところもあるんで、その辺もやるし、そしてまた同じあれでも今回特に、上洛寺さんあたりのからも言われたんですが、もうとにかく潜って全くどの日にあの日に消火栓があったはずなんだからというふうなこともありますので、そういったのは高い豪雪地仕様のものをですね、地区によってはそういう場合ってはそこにまたポールを立てておくとかいうようなことも大事かなと思うので、その辺もちょっと、どんなふうに考えるか。3番です。
町長、
冒頭
町長少ししばらくお待ちください。宮城に、申し上げますが、質問の用紙の2番の、用紙の2の答弁を先にお願いしたいと思いますので、はい、大丈夫です。
ですね、ちょっと急遽飛ばしたんですが、じゃあ2番目のですね、今回ですね、非常に雪が多いんで、もう道路も両脇ですね、今までだとね、田んぼへこうスノーダンプで、雪捨てとかできたんですが、もう今年はもう全くできないような状態で、中にですね、とにかくなんか雪捨て場を確保してあれば、そこへ軽トラなりで運ばれるんだかなということで、私も2度ばかりちょっと、目撃したんですが、実際橋の上から島崎川へ投げている方も、ありました。何かね、どっかこうそういう行き捨て場でもあると、少しでもね、自分たち何もかも町じゃなくて自分たちが少しでもできるかなというふうに思うんですが、その辺どんなもんでしょうか。
町長
はい、それじゃあですね、町民の行き捨て場の確保をすべきじゃないかというご質問にお答えをしたいと思いますが、 まあ、今年は大雪でしたので、輸出がないという問い合わせはですね、数件ありました。まあ、それに対して、町としては用意していませんと回答しています。ただですね、高齢者世帯とかですね、屋根の雪下ろしを業者に託したんだのも、本当に雪のやり場がなくて困っているという方に対しましてはですね、海岸地区で地域の町道の雪を運び出していた井の花駐車場等を案内させていただきました。まあ、今年の大雪でしたので、実態として、まあ、自分で雪を運び出したり、業者などに託して雪を運び出した方々、それぞれあったと思いますが、皆さんが自分でですね、おおむねですね、解決をされておるというのが、まあ、実態でございます。まあ、実際にですね、町が雪捨てを確保するということになってまいりますと、雪を捨てる広い土地とですね、搬入車両の進入道路確保、安全管理、まあ、これを責任を持たなきゃならないということをですね、バックオーナーですね、機械のいわゆるその設置とですね、常に人員配置をしておらなければならない。また過去の経験ではですね、まあ、そういう雪捨て場にも大量のゴミが捨てられたりですね、あとでですね、大変大きな作業が あったということも考えられます。まあ、こういうことを考えますと、雪捨て場は町がですね、都会とはちょっと違いますので、用意するというよりも、まあ、場合によってですね、豪雪等々で本当にですね、まあ、田舎ではございますが、大体田舎ですとね、もう概ね捨てる場所があるんですよ。ただし海岸地区におけるですね、いわゆる軒並みの多いところは、これは町がですね、まあ、道路確保のためにですね、排泄をすると、これは町は責任を持ってやるということでございますので、まあ、状況によってね、もう状況によって、もう捨て場を確保する必要があるならば捨て場を確保する、すべて陶器に備えての捨て場を確保するということは、まあ、ちょっと町としてはですね、今後の状況いかんによってですね、柔軟に対応したいというふうには思っています。さらにこの最初ネットサプライの問題でございましたがね、まあ、実は私もあれですよ、この大雪の降った11日ですが、朝早く起きてですね、除雪しておりましたら、ネットサプライの方がお入りになりましてね、いや、ちょっと困ると、まあ、いろいろ状況来ました。私はね、今そうでしょ、お年寄りの皆さんなり、それとネットサプライにお願いしてるんですよ。わかりましたと。直ちに対応しますと。で、課長とすぐ連絡を取りました、打ち合わせをしましてね、もうあれですよ、ロータリー、除雪車を今度実際対応して、柔軟にね、早い時期に対応できる。私はもう課長に、おい、ちょっとね、こういう状況なんだから、年寄りも多いんだから、ネットサプライさん努力してるんだから、努力したくたっていう、そういうその危機がなければ動かんないでしょ。所長、課長の、こういうことについては、即間を対応してね、場合によって年寄り買ってもいいから、対応してやってくれと。そしたらですね、サプライの方、いや、所長、本当によかったですと。ね、そうですよ。ね、やっぱり町だったら、その現状に即応しながら、対応しながら、やっぱり住民の利便を図るというのが事実なんですよ。ね、まあ、それは遅きに出資かも分かりませんが、やっぱり皆さんの活躍、もうネットサプライが活躍しやすいような状況をしっかりと作って、皆さんに対応していただくというのが、これは町の行政なんですよ。だから私はすぐやって、課長も対応してくれて、本当にサプライから、いやー、ちょっとよかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、こっちはありがとうと言わなきゃな、私たちが感謝しなきゃね、まあ、そういうその場をね、提供してなきゃ、せっかく努力をいただいて、それについて町はですね、もういかなるあれを買っても、やっぱそこからね、全部対応してまいりますよ。そういうことでご理解いただきたい。さらに消火栓を整備すべきではないかという、
なんで？次、
これいいんだか。
はい、まだ。
まだ。はい。
はい、7番、宮城議員。
じゃあ手短に、まあ、時間もありですので、今、非常にですね、そういうところを配慮していただくということで、まあ、よろしくその辺。今後とも考えていただきたいと思います。それと3番目のですね、先ほどもちょっと申し上げましたが、消火栓のですね、これ地区によっては、やはり、まあ、豪雪地用というかね、そういったものも考えていただきたいし、まあ、今回ほとんど道路脇のポールもほとんどもう時期になりますと、まあ、ほとんど見えない状況だということで、もう少し高い、ポールに変えた方がいいんじゃないかというふうな要望もありますので、その辺はどうでしょうか。
町長。
と消火栓並びに道路脇のポールの高さということでございますが、消火栓の設置基準は消防ポンプ自動車が容易にですね、接近をして取水できるものではなければならないということになっておりましてですね、柏崎消防署管内でもですね、地上、今ご指摘のような地上の高いですね、タイプの消火栓を設置するのは積雪の多い旧高柳町及び南鯖江地域のみとなっています。現在本庁でもですね、地上式では一般的なものが184基、地下式が65基設置されておりますが、高いタイプの消火栓も大寺にですね、1箇所設置しておりますが、これは設置場所にガードレールがありですね、取水に支障があるということから高いタイプのもので、この消火栓は一般的なですね、地上式よりも設置費用はですね、4割も高くなるということになっております。今後の消火栓の整備にあたりましては、地域の実情とかですね、設置場所の制約、設置費用等々をですね、詳細にですね、調査をしながら、適正に合ったですね、消火栓を設置していきたいというふうに思っておられます。スノーボールもあったかな。スノーボールについてお答えをいたしますが、町がですね、設置している道路脇のスノーボールの高さは、1メートル80ということになっていますが、これより高い、背の高いものになりますと、2メートルですね、70の規格となります。今年の大雪ではですね、道路脇に除雪の壁ができましたので、車を運転している人については、スノーボールは若干見えないというような状況もあったと思いますが、それも数日ではなかったかと思います。また要はね、スノーボールというのは車よりもその雪が降ったり夜とかでそういうところの除雪をするときのオペレーターがいわゆる道路幅を確認するためのスノーボールですよ。ね、これが基本なんです。運転する人はスノーボールみたいなのを運転してませんよ。雪が降ってるでしょ。雪のカビがあるからそのスノーボールね、道路脇に突っ込むわけないですよ。ね、スノーボールなんか見てない。もう夜その除雪された場所を走るんですよ。ね。それじゃオペレーターはどうかというと、オペレーターはね、高いところを見ていますから、スノーボールは分かるんですよ。ね。そういうことですので、単にね、そうだから、ね、こんな2メーター70の設備、今度あれが故障したり、あれを出力が措置したら大変ですよ。ね。そういうことでございますので、現在のスノーボールを使用してまいります。
7番、宮城議員。
いろいろですね、また質問しまして、また答えていただきました。それで今後ですね、またいろいろまた検証されて、ぜひ来シーズンに向かって、またぜひ対応をお願いしたいなと。以上で終わります。